ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤和樹です。白川正義の10分で M&A 戦略、白川さんよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、ということでね、前回は白川さんのね、そう、会社の仕事は自分の仕事というテーマにね、思い込みから転じて、過去のね、開き直って一気に視点が上がった、統合、自分の中でね、矛盾してたものが統合されたような話をしてくださったと受け止めております。
現実の見方が変わるんですよね。
いや、あの話はね、本当にいろんな社員の方とかにもね、聞いていただきたいなっていう気がしますね。
参考にな
るから、聞いてたら、はい、それ聞いてみろという話でぜひしていただきたいんですが、今日は思い込み引き続きになってしまっておりまして、バリエーション。
そうですね。失敗したやつね。バリエーション。
ですね。
うん。そうなんですよ。思い込みで失敗しちゃったっていう話があってね。要は。
ね、バリエーションの話自体は、そうそう、ちょこちょこしてきてますからね。DCF バリエーションという話ですよね。
そうそうそうそう。バリエーション、企業価値を金額に置き直すっていう作業がバリエーションなんですけどね。単純に言うと。うん、
自分の会社がいくらかっていうこと自体がそもそも思い込んでそうですけどね。
そうそう。そうなん、そう、おっしゃるとおり。だから、ね、よく言う、人間一人の価値がいくらなのかみたいな話で、ネット叩くと、なんか物質的価値だと、40歳の70キロ男性で4500円とか。
そんな安いんですか？
なんかタンパク質とか、なんかいろいろこう、人間のこう、体を全部こう、元素レベルまで戻してしまって、価値評価すると、なんかそんなものしかなんないみたいな、なんか。
うん、もうちょっと高いのかな、言いましたけど、
でもそんなもの
なんか数字入ってますね。そうなんですね。物質的価値、僕ら4000円ぐらいですか？
そう。でも、保険に入ってりするときってそんな安くないですよね。僕らの価値はね。そう、はいはい。じゃあ、物質的価値じゃない価値って何なのっていう話が、当然バリエーションでは出てきて、企業も一緒で、うん。その企業の物質的な価値、例えば土地や建物やみたいなのがあったり、車があったりとか、うん、それは、確かに物質的価値としてはあるんだけど、
見える価値、
実はその企業が持っているものって、のれんっていう言い方ですけど、うん、例えば同じ物質的素材を使って、同じ機械や車を使っても、作った経営者が考えて作ったビジネスモデルによっては、そこから生み出される付加価値、利益っていうのがまるで違うものになる。なので、まあ、二つと同じ会社はないんですけれども、僕らも見て。
はいはいはい。
で、物質的に同じものは作れますけど、そういうビジネスモデルっていうのはなかなか同じものが作れない。で、これをどう評価するのかっていうのが、まあ、バリエーションの一つのすごい重要な肝にはなってくると思うんですけどね。
でも今ぐらいちょっと少し丁寧に人間のね、価値から話してもら、うん、いただくと、改めて、うん、MA の仕事の根付けって、ほとんどが実態は実際見えない部分への価格付けということになりますよね。
はい。なので、その部分がね、やっぱすごい、バリエーションやってて難しいところでもあるんです。答えがないっていうところになるんですけど、
うんうんうん、
答えがないからこそ、何らかの根拠をつけて、明確な計算っていうのをすることでね、我々は納得を得たい生き物ですから、納得したい生き物ですから。
確かに。しかも人によりますもんね、こればっかり。
ええ。そう。受け取る側にもよっても変わってくるでしょ、だって、うん。だから買い手によっても価値って変わるんですよ。
ですよね。
うん。それこそね、よく言う、水一杯の値段が、日本では水道からも水も出てくるのに。
はいはいはい。
で、これを、サハラ砂漠のど真ん中で水一杯欲しいっていう人から見たら、うん、何百万もする、出してでもその水が欲しい。日本人だとそういうふうには思わないとかね。そう、置かれているその人の状況や考え方によって、価値って、物の価値って変わってくるわけで。
松下幸之助の水道哲学の方にも行っちゃいそうな、なんかドキドキする話ですけど。
いやいや、そうそう。でもね、本当そうなんですよ。だから、バリエーション本当難しいんですね。
うん、うん。で、難しいっていうか、だから一言、まずあるとしたら、答えないよねっていうのと、
答えがない。
いくらでも変わるよねっていうことですよね。
そう。状況によって全然変わる。で、そこに一定の、だから僕らがバリエーションっていうのは、 いろんな方法がね、DCF とか超過収益法とか、まあ、それこそ EBITDA で、その倍率を見るとか、いろいろあるんですけど、うんうん、見解なんですよね、あくまでも。この仮説に基づいて計算をしたら、こういう金額になりますっていう、見解にしかならないんですよ。
見解ね。
うん。うん、なので、答えではないんですよ。
なるほど。
で、その見解をどう作るかっていうのに、その方法がいくつかあるっていうだけですから。
はいはいはい。
偉い、例えば、なんか偉そうにこの会社はバリエーションかけたらいくらですとか言ってても、それも見解にしか過ぎないので、
うん、
何も、なんていうか、答えじゃないから、それで承知する必要はないっていうか。いや、僕から見たらもっと価値がありますとか、僕から見たらもっと安いですっていう。話で。で、それで売り手買い手が相互に、じゃあそれでいいですっていう合意ができれば、それが、当事者同士にとっての共通した価値っていう位置づけになるわけです
よ。値段になると。
うん。で、そのバリエーションっていうのを、依頼されることっていうのがあって、今回、失敗したっていう冒頭に言ったやつは、買い手の会社さんが、特定のこの事業を、譲り受けたいと思ってますと。
はい、はい。
うん。で、ついては、妥当な金額っていうのを、ある意味、一つ物差しとして、売り手さんに提示したいので、この事業の価値を測定してほしい、という依頼ですね、がありました。
なるほど、なるほど。
うん。で、この事業
が、ここはよくある話ですよね。うん、
そうそう。まあ、一般的な話ですよ。だから、売り手が、かけるバリエーションもあれば、買い手が、測定するバリエーションっていうのもあるわけで。
うんうんうん。
で、さっきの話でいくと、買い手さんにね、一番大事なのは僕らが支援していく上で。あなたはどのぐらいで買いたいと思ってるんですかっていう話ですよね、
うん、
ある意味、
うん
うん。そもそも、見解なので、見解の出し方にいろんな方法があるんですよね、さっきもお伝えして。っていうことは、一つのこのぐらいの価値だと自分は認識しているんだけれども、この事業については、買い手として。はいはい、で、それは、おおむね間違っていないのか、全くおかしい話なのかとかね。そういうことを検証したいとか、まあ、全くわかんないから、とにかくまあ、一つの物差しで検証したいとか、まあ、いろんなことがあるわけですけど、我々が支援するときには、だから、社長はどのくらいだと思ってるんですかっていうことは、ちょっとお尋ねはするんですよ。
うん。うん。
うん。そしたら、すごく乱暴に言いますよ。すごい誤解をしないでくださいね。
でもこれ誤解しないでっていうか何を言おうとしたかなんとなく察しがついたんですけど、これ多分、僕みたいな素人の立場から言えば、
うん。
要は、いいねですよね。
ええ、いいねです。
値段なんかなくないですかっていうか、要は売りたい金額、買いたい金額がそこありきになるんで、
ええ。
ぐらい言ったら話しやすい
ですね。だからね、ここから僕が言うことは割と、ちょっとかなり乱暴なことを言うので誤解しないでほしいのが、この数字でにしてくださいって言われたら作れちゃうっていうことです。ほぼ。
ああ。
うん。この事業を例えば1億で買いたいですって言ったらそういう評価にもなるし、5000万にしたいんですって言うんだったらそういう評価をすることもできるっていうことなんですよ。
要はそのありき、ゴールありきに対して逆算的整合性を根拠づけるっていうことができちゃうってことですね。
ええ。そう、おっしゃる通り。
逆にそこはね、専門家の能力値としてね、絶対的に持っててほしい部分ですからね。
ああ、まあ、そういう部分もあるでしょうね。だから、ある意味世の中に出ているこの企業価値がいくらですっていうものが、どこまで本当に整合性があるかっていうと、甚だ疑問だって、やっぱ思う部分はありますよね。
大体出てた売り値で言うんだったら、売り手側がいくらで売りたいかがありきで出てるっていうのが結構、
う
ん
そうですね、お
っしゃる。裏側にはあるはずってことです
よ
ね。
はい。で、ただ、歴史のある会社とかは、それこそ損益計算書っていうので、どのくらい利益が出るかとか、キャッシュをどのくらい生み出せるのかっていうのが、歴史的に立証されているから、
はいはいはい。
うん、大きな変動がない限り、これからもこれが続くとすればっていう前提での、評価とか、していくことはできるんだ。つまりビジネスモデルの評価っていうのは、損益計算書の評価とほぼイコールの意味になってきますから、うんうんうん、そういうことは言えるんですよね。で、難しいのが、そういう過去の実績がまだあんまりありませんと。もしくはベンチャーとかで、ものすごい右肩上がりで、この開発さえ成功したら、爆発的に市場の中で売り上げが確保できる可能性がありますと。 つまりまだ未実現のビジネスモデルの評価とかになってくると、これがまたすごい難しい話になってくるんですよ、ね。
まあでもベンチャーの夢そうですよね。うん、
そう。
むちゃくちゃな値付けしてきたな、みたいなよく見ますけどね。
そうね。
具体的に言いたくなるような。
そう、だから僕らが後継者がいない会社さんで歴史がある会社を評価するっていうときは、さっき言ったようにある程度そういう計算書をしっかりベースにしてやっていって、それを根拠にやるっていうケースは多いんですけど、今回依頼されたやつとかはね、それこそベンチャー型の、これからマーケットが拡大していって、すごく伸びる可能性があると。これを評価してほしいっていう話だったので、で、社長にもどのぐらいの数字を大体考えてるんですかっていう話と、それから、そういう時には、まず共通の利益計画っていうのを売り手さんか相手さんが、まあ、一定の、それこそ仮説に基づいて、これがこういうふうに、開発が進むとか、営業戦略がうまくはまって、こういう売り上げが今後伸びていくっていうのを、まあ3年とか5年ぐらい。5年はもう今変化が激しくて、ちょっと読めないので
。読めない。
向こうせめて3年ぐらいの計画を立ててもらって、で、この計画に基づいて、まあよくやるのが DCF 方法とか、ディスカウントキャッシュフローとかを使って計算をするっていうね、
うん、
方法があるんですけど、
まあでも、今の話聞いていても、あれですよね、うん。その計算をするときに、特に今みたいな、未来、こう爆発的に伸びるかも前提で行ったときって、もう、それぞれ評価をする人間、売りたい会社、買い手側、あらゆる人たちの認識の、この、だって答えないんで。
そうそう。
いや、なんで表現がすれば
いいの？おっしゃる。だからね、だから本当に対話を重ねながら、状況を整理しながら、お互いの意図や思惑みたいなことをしっかりと受け止めながら、ある意味落としどころを探っていくみたいなね。
うん。うん、最後のね。当然、損得のね、この。
そう。
だから、水面下ではあるわけで。
うん、そう。だから、ガサッと渡された資料を、こう、イメージ的には、トントントントントントンってやっていきながら、綺麗に角を、そう、合わせていくっていう。
トランプですね。座る前のまず整理。
そうそうそう。それが、そのやりとりがまさにこう、売り手さんや買い手さんとの対話になっていくんですよ。そのトントンってやっていくのが。あ、なるほど、これじゃちょっと大きすぎるのね、みたいな。じゃあもうちょっとこうしましょうか、みたいな。ケースを少しそこで押さえたりとか。
白川さんの字できるのかもしれないですけど、書類を、昔のビジネスマン、今の70代前後ぐらいですか、なんかとんでもない勢いでポタポタしながら、ターって整えるじゃないですか。
いやいや、職人技みたいな。事務所とかで、ね、先輩とかがやっぱね、すごかったですよ。やっぱね。
かっこいいですよね、あの職人技。
そう、ものすごい先輩がいて、副所長、その方がね、書類、申告書類をね、最後提出準備っていうのやるんだけど、その方がトントンってやったやつはね、もう、インチ見たらわかる。オーラが漂ってくる。その資料から。
整えただけでしょ。
そういうのあるんだよ、でも。
いや、でも、わかるわ。
そう、だから、新入社員とかがやるとね、わかるのね、見てね。
うん。中身の話じゃなくてってことですよね。
うん、そう。でもね、大体そういう時って中身も間違ってるね。
いや、そうなんですよね。うん。でも、っていうように、ある意味この MA というのは、うん、このぐちゃぐちゃのこれをトントントンって言って整える職人技の、ある意味ね、やっていく
方がやって
るのはね、哲学、美学みたいなところにも付き当たるんだろうなと思うんで、ね。
うん。
いや、
そう。
今回お伝えしたかったことは、思い込みというところからスタートしましたけど。
あ、そうかそうか。
答えのないものに対して値段をつけていくっていう、
うん。
対話で歩み寄って、やっていかなきゃいけないし、あ、うまくまとめれなかったですね。的な。
いや、でもね、そこに、そのテーマである思い込みっていうのがものすごく影響してきててね、俺の事業はね、めちゃくちゃ価値があるって、やっぱりこう、思ってる売り手さんと、いや、そんな価値がないよって思ってる買い手さんがいて、そこをどういうふうにこう、具体的な数字になるから最後、譲渡価格っていう。ここをどういうふうにこう思い込みを出し、正しいお互いに見える世界を見ていくかっていうのがね、バリエーションの醍醐味ですよね。面白いところ。
だから、やっぱり支援するね、立場の FA さんとかで言うと、うん、その、整合性の論理的なものだけじゃなくて、対話ができるっていうようなところもないと、結局これはできないんだろうなっていうのをね。
そう、本当面白くてね、僕が経験したやつだと、売り手さんがもうこれ3億ぐらいでしょって言ってたやつが、買い手さんが6億って倍ですよ。 の買い手がつくとかね。うちの会社はね、60億の価値があるっていう人がね、結局最終譲渡価格は24億になるとかね。
あ、
まあだからすごいこう、やっぱり相互の思い込み、思惑みたいなものから始まって、それで全部両者ともちゃんと納得してるわけですから、なんかそういうことってやっぱあるん
ですね。いや、まさに人間のね、仕事ですからっていうところに行くんだろうなというふうに思いましたけれども、うん、はい、ちょっとバリエーションという切り口からね、お話ししていきましたので、
はい、
今日終わりたいと思います。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして、質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。